田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月も田中とさんにはリモートで出演していただきます。ではでは、まず最初はこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。11月、早いものでもう5日でございます。
はい、
あっちゅう間ですね。
そうですね、月変わるとね、
うん、早い。でこっからがまた早いんですよね、
う
ん、さらに ね、
そうね。
今日はですね、こんな日ですよ。雑誌広告の日だそうです。
お、
日本雑誌広告協会というところが悪質な広告を排除して信頼を高めようということで作ったということなんですね。優れた広告には賞が与えられて、スポンサーにとっても広告を掲載した雑誌にとっても名誉な賞なのだそうです、
うん、
ほとんどの雑誌は広告なしではこう成り立たない。また読む方、私たち読者にとっても楽しみになる時もある、ね、景色がこう載ってたりとかするとついこう見ちゃったりとかしますよね。
あ、なるほどね、
うん、どうですか、田中アートさんは雑誌定期的に読んでいるものとかってありますか？
雑誌、ああでも最近読まなくなっちゃったかな。
あ、
そうですね、
やっぱり田中アートさんもそっち派ですか？結構多いみたいですね。
ああそうですね。
ね、じゃあ逆に逆道じゃないや、武見さんは放送で言える範囲で今読んでるものとか、
ね、雑誌？
恥ずかしいもの言わなくて大丈夫ですよ。
大丈夫。雑誌はね、サブスクで見てますよ。
あ、そうですか。
そうそう、だからそうだから経済誌とかいろいろ情報誌とかやっぱ見ますけどね。
今ね、パソコンで見られちゃうのがね、
うん、
ファッション誌もそう、
うん、でもあれよ、だからユキの心配してるようなああいうヌード系のものとかは全部見れないから、う
ん、私そんなこと言ってない。一言も言ってない。
そう、あれはやっぱりあの本屋さんで本を買った人が袋閉じとか開けて楽しむものなんで、
努力した人だけ、うん。
そう、ああいうのは電子書籍は一切見れないですからね。
お詳しい、
うん、そうだから、ね、読んでますから。だからもうそこの部分が真っ黒になったりするから。
へえ、そうです。田中さんは初耳ですか？
見ようとしたのって
ことは。え、違う、あの見れないのよ。
ああ、もう何も出てこないんですね。
そうそう、見て出てこないの、
真っ黒になっちゃってる。
そう、で出てこないし、モザイクじゃなくてもう ベタでも見えないようになってるの。だからそのページに、あ、そういうグラビアがあるんだなっていうのは分かるけど、
あ、
そうそうそうそう、
うん、もうきちっと隠れてるんですか、それは。
そう、完全にもう全然、だからまあ子供たちとかでも普通に見れちゃうから、
うん、そうですよね、
パソコンだから、そういうね、あれの処理になってるんだけど、うん、そうそう、だからもう別に見てもしょうがないんだよね。
しょうがない。
そう、だから見れないんだもん。
ということは、あの、拝見したいなっていう方は買ってくださいってことなんですね。そうそう、
だから 本屋に行って実際の本を買わないとダメなの、
うんうん、
だこれもだから一種の広告にはなるんじゃないの。
あ、うん、そっか、ね、武見さんはそういう記事が載ってると買いたくなるということで。
いやいや、言ってない。そう、もう 別に見てないから、だから。
あの、雑誌の発行部数とかランキングとか気にしたことってあります？
いや、前はありましたよ。だって音楽雑誌に出稿を打つとやっぱり発行部数とかで値段が変わるんで、
うん、あ、ね、でもそういうのとは全くちょっと全く違うものだな。
あ、用途した意図は、
あの、雑誌協会が公開している発行部数1位が週刊文春、
あ、
ね、2位は週刊現代と、
あ、
でその後は週刊新潮とかね、
うん、
ポストとかいろいろありますけど、はいはいはい、バンドとはちょっと関係なかったですね、うん、
その辺もだからあれですよ、見てますよ。
あ、田中斗さんはそういうの見ます、
うん、あ、そういうのだったら見るかもしれないですね。
今ね、いろいろ変わってきましたからね、うん、努力もされてるんですね、そんなに見られないとかね。そして今日はですね、 もう一つあるんですよ、
うん、
電報の日だそうです。
あ、なるほど。
それなぜかというと、うん、電報の申し込みの電話番号が115、
うんうん、
だから今日11月5日なんですね。で、電報といえば日本では明治2年からサービスが始まって、以前はもちろん重要な連絡手段でしたけれども、うん、今では多くの通信手段ができてすっかり馴染みがないものになってしまって、20代とかね、10代とか若い方は知らないなんていう方もいるということなんですね、うんうん。田中畑さん、最近電報って使いました？
電報、いけない結婚式とか、あれ電報ですね。
あ、
お祝いのメッセージとかは、
うん、そういう時はまだね電報なんですね、
う
ん、
そうですよね。
うーん、はい、今はなんかぬいぐるみがこう持ってて、うん、そのぬいぐるみと電報が一緒になんていうのだと、こうお子さんとか喜んだりとかしますよね、
う
ん、
そうね、だからそういう使い方になってるよね今ね。
そう、うん、手元に残る特別なメッセージということで利用する方も結構、うん、お誕生日とか出産祝いとかでも結構使う方がいらっしゃる。
あ、そうです ね、
ね、開店祝いとかねありますね。確かにこう心のこもった感じしますよ ね、 電報って ね、 ね、メールとまたちょっと違ってね、
うん
うん、これを機にもう一回ちょっと電報なんていうのも考えてみるのもいいかもしれないですね、うん、以上、田中との今日はこんな日でした。さあ田中跡さん、
はい、
11月になりましたので、また新しいアーティストの紹介を1ヶ月間してくださるんですね。
はい、しますよ。
はい、してください。じゃあバンド名からお願いします。
はい、今月はですね、トイトイトイというバンドを紹介したいと思います。
はい、来ました。トイトイトイ、
いいですね、トイトイトイ。
はい、
いや、この番組でももうおなじみの、
そうですね、
長いバンドですね。
そうですね。
でなぜ11月1ヶ月間トイトイトイにしようって思われたんですか？
そうですね、11月の30日ケーズドリームが27年目です。27歳の誕生日なんです、
うん、おめでとうございます。
すごい
電報ですね。、はい。
その誕生日の日にトイトイトイが、企画で、トイトイトイとそれでも世界が続くならというバンドのツーマンライブになってまして、うんうん、でそこでちょっとトイトイトイを今月ですね、続けさせてもらいたいなと思いました、うん、
なるほど。
あら、はい、それは楽しみで、聴かせていただけるのはニューアルバムとかではなく、こう懐かしいトイトイトイの一曲とかなんですかね？
これが、ギターの村越がこの順番で4曲お願いしますって言われたんで、そのままにしました。
あ、なるほどね。
ということはこの放送を聞いてくださってるんですね。
わ、はい、かんないです。
あ、聞いてないかもしれない。
聞いてるか聞いときますよ。
聞いとけって、うん、トイトイトイ好きだよって言って、ね、うん、では最初の1曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。トイトイトイで呪い。
この街を君は出て行くんだね。僕を置いて一人どこまでも行け。君の背中二度と追いかけない。僕の小さな呪い。
トイトイトイで呪いでした。
はい、
これひらがなで呪いだからまだね、トイトイトイらしく怖くない、
うん、まあでもなんかちょっとこの曲だけだとなんかイメージ変わったな、ね、もっとねこうなんていうのアバンギャルドというか、
ああそうですよね、
うん、な感じだったんだけど、なんかいわゆるね、これは普通、普通と言ったら言葉がおかしいけど、
あ、わかります、あの、うん、売れそうなラインですよね、
そうそうそうそう、
あの今風というか、
うんうん、こういう感じの曲もやるんだ。
そうですね、最近はそうだと思いますね。
いつからか曲調が変わったって前におっしゃってましたよね。
そうですね、ただその前の曲をやらないとかでもないので、
うん、
はい、でバンドセットでやったり2人でやったりとかいろんなパターンでやってたので、
あ、なるほどね、
はい、
うん、幅が広くなったってことですよね、
う
ん、
そうですね。
この呪い調べてみたら2019年のアルバムの中の一曲なんですね。
あ、なるほど、
うん、
いや楽しみ、なんかあと3曲、
ね、解散しないでねやり続けてくれてるっていうのが嬉しいね。
いや嬉しいですねやっぱり、
うん、
本当に続けててすごいなって思うのと、地元が千葉なんですよね、千葉市なんですけど、
そうですね、
千葉にあるなん博物館かな、アミューズメントパークのテーマソングを担当して主題歌をやって、なんかね映像がこう配信されてて、
あ、やってますね、
そうすごい可愛かったです、コラボされて、そうお子様もこういっぱい入って、はい、職業案内アミューズメントパークみたいな感じなんですよ。
はいはいはい、
そういうところとこうつながりを持ったり、ね、幅広い活動されてるなっていう、
ね、
やっぱりそのなんか絵を描く人とか、うん、いろんなアーティストとコラボしてなんか音楽としてこういろいろ回ったりとかやってるんで、つながり的には音楽だけじゃない世界とこうつながっていくのが上手だなと思う、
うん、まあでもそういうバンドだもんね。
そうですね、もともとそういうのをやりたいのがだんだん現実になってきてるかなとは思います、
うん、
はい、
いやいやマッキーも元気そうでよかったです
ね。
本当に元気ですよ、大丈夫です
大丈夫です、はい、もう髪の毛も腰まであったのもうベリーショートですもんね今ね。
あ、そうですね、長かったですね、そういえば
すっごい長いイメージがあったのがもういろいろこう変化というか進化してるなって感じました。
はい、
11月30日ケーズドリームの27歳のバースデーの日にこのトイトイトイツーマンライブを行います。詳しい情報はケーズドリームのホームページをご覧ください。田中アートさん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です、よろしくお願いします。
さあこいこいには今月もクラブクロールではまだライブはやっていないけどいつか出てよーんというアーティストを紹介していただきましょう。
はい、一組目はシッターというバンドでございます。
はい、
なんとこのバンド2022年10月10日から活動開始した、もう本当に出来たてほやほやのバンドで、
まだ1ヶ月経ってない。
そうですよ
すごい、
いやすごいなーっていうところですけどね、うん、まあでもそのタイミングに合わせてもこの楽曲も、まあリリースされて、まあその楽曲自体もすごくこう、まあ、最近のまあトレンドを組みつつもなんていうんですかね、なんか本当に独自性といいますかオリジナリティも感じる部分もあったりするので、
うん、
なんか本当にこう存在自体がすごいこう稀有なというか特殊な感じも僕の中では感じたので、結構今後注目されていくんじゃないかなと思っております。
うん、では曲を聴かせてください。
はい、シッターでタウンライトです、どうぞ。
タウンライト、街はいつも眩しくて立ち回す君も知ってしまったような眠らない愛たちとは首が出て戻れないの起こせないよ I don't do
活に染みる明かりなども深く知れ好きだというものには色がつき食わず嫌いなどは多彦のものだ大好物太りの唐揚げ暗く狭く単位的なアート君を見に行くために汲み取った視線少し前を歩く振り向かないな姿勢ただ毅然とした態度を取りたいわけじゃないんだ考えすぎたならもう大人だな吸い込めスイートだね街まで揺られ揺られてねまたね吸い込め I think you are ねしかしか明日にお別れをする時間が経てば蒔いた種が吐いた言葉の意味をことごとく変える蒔いた話では未確認だったものも今や景色の一部で無機質な街も夢や夜や季節にエールを見せるもうそっか溶けた上の隙間もうどうしようもない傾けてつけた高速道路帰りの渋滞風運がつかなくて眠った歌った声がかすれて曇ったガラスには溶けて外は静かに笑った、うん、響かす期待に納得はない染みついた色を守りたい今の綺麗に運命などはない思いをかけた時間の明かりに君がいるだけさ Sunlight 街はいつも眩しくて立ち回る地球も隠してしまったような眠らない愛たちもあくびが出て戻れないのを起こせないよ戻さないよ吸い込まれ
シッターでタウンライトでした。いやこの曲どこか中国、
はい、そうですね、なんかこう中華っぽいというか、はい、
そうで麻婆豆腐食べたくなったんですけど
、まあ、それこそ MV 自体もなんかその中華街でシーンがあったりとかもしたので、
うん、
なんていうんですか、なんかそういう感覚といいますか、なんかすごいなと思いますけどね。
ねえ、よくもう私通るもん前
そうですね、
中華街の門のその位置ボーカルの方がみひろさんとおっしゃるんですね。
ほうほう、
あのすごいあのモデルのような、
はい、
なんて言うんだろう、ちょっとこうクールな感じ、
はい、
かっこいいですよね。
そうですね、なんか本当にモデルさんみたいなところもありますし、まあ、アーシアもなんかちょっとこうあえて90年代風の
そう
テイストの質感でアーシアがあるんですけども、まあ、その感じとかもなんかもうこのバンド自体がおしゃれだし、なんかそれがこうコンセプトを持ってジャンルとして確立されていくのかなっていう。
また1ヶ月経ってないバンドですけど、
はい、
なんかそうじゃない部分も感じますよね。
そうですね、なんかもう本当にもうかなり下準備してやっていくんだろうなっていうところも感じますし、うん、なんかそういう準備してる様もすごいなって思いますね。
シッター注目ですね。
はい、
でまたねクラブクロールでライブやってほしいですね。
そうですね、はい、うん、
連絡待ってます。さあ続いてもクラブクロールでいつかライブやってほしいのよというアーティスト紹介していただきます。
はい、続きましては月には行かないというバンドでございます。
なんで面白いバンド名ですね。
そうですね、もう最近多いっすよねこういう、まあ、特殊なというか、なかなかバンド名っぽくないバンド名といいますか、う
ん、行きたくても行けない人がたくさんいるのにも行かないって言っちゃってんだもんね
なんかそこにこう願いみたいなのがもしかしたら含まれてるのかもしれないです ね。
どこのグループなんですか。
なんと長崎県の、まあ、佐世保初のロックバンドだそうで。
おクロール今日も盛り上がってますね。
すいません、
ね、今回がクラブクロールの事務所からお届けしています。
はい、お届けしております
、はい、長崎佐世保、
はい、まあ、でもなんかそこを、まあ、いわゆるこう東京から見たら地方って、まあ、呼んでしまうかもしれないですけど、でもなんかこうそんな遜色もなくて、いわゆる下北とかに全然ありそうなといいますか、
うん、
そのちゃんとトレンドにもなりえそうなこうメロディーラインだったり歌詞の世界だったり歌声だったりとかっていうのがなんかほんでインディーズレベルではなく よりこうなんですかね、いわゆるメジャー感といいますかっていうところにも通ずるかなと思ってますんで、なんかその素朴さみたいなのもこう味わってもらえればなと思います。
はい、 では曲聞かせてください。
はい、月には行かないで風の歌を聴けです。どうぞ。
の場所飼ってた猫、夕方に聞こえるセミの声、切なくなり大人になる。変わってゆく私があなたを傷つけないように、この気持ちだけずっと抱きしめていられるように覚えているかい、あの街並みを風が吹き込んでさよなら、忘れないよ、遠く離れていて
行かないで風の歌を聴けでした。どっちが曲名だか分かんない。
確かに確かに。
いやー、哀愁があっていいですね。
そうですね、もう素朴さがなんかにじみ出ていますし、なんか本当にもう老若男女問わずなんか愛されそうなバンドだなと思いますね、うんうん、
心がほっこりする歌声と音ですね。
そうですね、はい、まるで本当になんか小説じゃないですけど、なんかそういうこう一節を抜いたような世界観というか、なんか風景とかもなんかこう垣間見える感じがいいなと個人的には思っております、
ね、これが佐世保で育まれたものなのかしら、
ね、
暖かくなりますね。
そうですね、
うん、東京に来た時はぜひクラブクロールでライブやってみてください。
よろしくお願いします。
さあ、今週も恋恋に2組紹介していただきました。 気になった方はライブラッシュのホームページ見てみてください。曲名とアーティスト名載っています。また皆さんぜひクラブクロールでライブやってみてください。その時はコイコイに連絡お願いします。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷クラブクロールのコイコイこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。